新井勇気の
スクラップレディオ。
皆さんこんばんは、新井勇気でございます。この番組はですね、アラサー脱サラシンガー私新井勇気がパーソナリティを務めるラジオ番組でございます。ほぼ毎日行っている路上ライブでの出来事や、はたまたプライベートで起こる珍事件、そしてリスナーさんからいただいたメッセージをご紹介し、時には切って切って切りまくる、そんな30分番組になっております。あのですね、先週ちょっと久々に体調崩しちゃったよっていう話をしたんですけど、ちょっとそっからつながる話で、この間ね、人生初体験をしてきまして、また前もなんかそんなようなこと言った気がするんだけど、今回はですね、ちょっとなんかその風邪ひいた流れで、なんかこう体に疲れ溜まってんのかなと思って、オイルマッサージに行ってきたんですよ。なんかよくあるじゃないですか、銭湯とかに。でもなんかその銭湯とかでやるやつじゃなくて、ちょっとなんかちゃんとしたビジネスホテルのそういうなんかリラクゼーションエリアみたいなところがあって、ちょっとね、高級感あるすごいちゃんとしたところに行ったんですよ。でね、まあなんかこれがなんとも言えない、もうなんか本当に今までどこにこの疲れが溜まってたのかっていうぐらい、もう全部こう抜けたんですよね。なんか普段ね、こう休もうと思っても一日中寝てるわけにもいかないし、なんか逆に疲れそうだし、なんかちょっと行ってみようと思って試しに行ったんですけど、すごいですね。全身とね、フェイシャルとヘッドとフルコースでやったのよ。しかもなんかキャンペーンみたいなのやってたから、すごい安くてやったんだけど、もう全然もう体の軽さが全然違くて、でなんかそのすぐぐっすりその日よく寝れたし、なんかもう快眠具合が違くて、疲れが取れた感がすごいんですよね。だるさが全くなくて、で朝もね、布団からもうね、さっと起きれて、あれはね、もうちょっと定期的に行こうと思って、ちょっとハマっちゃいそうですね。でね、なんかそのオイルマッサージやってる時にすんごいなんかね、やっぱ気持ちよさもあるんだけど、めちゃくちゃ眠くなってくるんですよ。でなんかこの感覚やったことある人だったらわかると思うんですけど、なんかね、夢と現実のこう狭間にいるような、なんか不思議な感覚なの。なんか爆睡じゃないし、でもなんかちょっと夢ちょっと出てくるみたいな、頭の中に。なんかね、あれがめちゃくちゃ気持ちよくて、でなんだけど、俺これも先週言った通り、俺いびきめっちゃかくんですよ。でなんか寝そうになるとこういびきが出てきちゃうんですよね。で自分でなんか、寝そうだな、ふわふわするなと思ったら、なんかいびきがね、って自分で聞こえてくるんですよね。でその音でちょっと、やべやべ、いびきかいちゃいそうと思って目覚めて、でまたすぐ眠りに入って、この繰り返しなので、このなんか起きてる状態と睡眠状態、こう行ったり来たりしてる状態、これ心地いいんだけど、果たしていいのかなと思って、なんか、ね、もういっそのこと寝ちゃった方が、そのマッサージとかの効果があるんじゃないかなと思って、ちょっと調べたんですよ。そしたらね、夢と現実の狭間の状態って、この副交感神経が優位になって超リラックスできてる状態らしくて、あれいいらしい、すごいいいんだって。だからそのなんか寝た方がいいのかなと思ってる人は、そのままその状態がいいんだけど、なんかやっぱね、こう普段ね、もうすごいいろんなことを皆さん日常で意識して、もうバリバリアンテナ張って交感神経バリバリ優位になってる状態でやってると、仕事とかもね続けてると疲れももう抜けないし、でそれでイライラしちゃったりとかね、そういうことがね増えるみたいなんでね。でなんかその規則正しい生活をね送って、まあ9時に寝て7時に起きますみたいな、十分睡眠もとって そういう風に規則正しい生活を送っていれば、交感神経と副交感神経のこう入れ替わりのバランスがよくね行われるらしいんだけど、やっぱりそうはいかないじゃないですかね。夜更かしもしちゃうし、こう寝るギリギリまで、まあ、仕事からねスマホを触らざるを得ない場合もあったりするじゃないですか。だからね、気づかないうちにこうやってね疲れが溜まってくんだろうね、うん、だからそれをね強制的にこう副交感神経言いにくいけど、副交感神経優位にしてくれるマッサージっていうのはね、これねもうほんとね一回行くだけでほんと全然体の軽さ違うんで、なんか今まであんまりそういうのはちょっとオイルとか気持ち悪いしとか思ってた人も、一回騙されたと思って一回行ってみてください。お願いします。一曲どうぞ。
されそうでも不規則に揺れ動く心の音に耳を澄ませて、幼い頃描いた憧れの景色じゃなくて、くすんで剥がれ落ちた欲望と壊された未来、時計の針は巻き戻さなくても、その足跡に残った傷や涙もかけがえのないプライドだから、さあ悪あがき、海の底でも地平線の先でもこんなもんじゃないみたいじゃん、
聞いていただきましたのは荒井由紀でヴィンテージロードでした。それではここからはですね、リスナーさんからいただいたメッセージ読んでいきたいと思います。このコーナーは番組が指定するテーマに沿ったメッセージをリスナーさんからいただき紹介させていただくコーナーです。募集テーマは私がついた嘘、そしてムカついた話、この2つのどちらかでございます。送り方は英語でラジオスター .tokyo と検索していただくと番組ホームページに飛びますので、そこからメッセージを送りください。なかなかね普段人には言えないことを番組を通して僕が代わりに暴露しますので、うっぷんばらしに使っていただいても結構です。どしどし送ってきてください。早速1つ目いきましょうか。一つ目はですね、ムカついた話、ラジオネームホラーマンさんホラーマンさんね、実は私今骨折してるんです。ホラーマンなのに、骨折してるんです。階段で転んでしまい足がポキ、すぐに骨折だと分かりました。救急車を呼ぶまでもなく旦那さんがいたので病院まで連れてってもらったんですが、なんと時間外のためやっている病院がなく、電話で片っ端から整形外科に電話して骨折しました、今から見てくださいとお願いしたんですが、帰ってくる答えがほぼ診療時間終わりました、他の病院に行ってください。これって普通なんですか？足はどんどん腫れていくし、痛みはどんどん増していくし、救急車を呼ばないと受け入れてもらえないんでしょうか。幸い遅くまで診療している病院を見つけることができたので、とりあえずそこに行きましたが、本当に冷たい対応でびっくりしました、ということですなんか先週食中毒というか、なんか腐ったイカ食べて大丈夫だった人といい、骨折していろんなところたらい回しにされる人といい、踏んだり蹴ったりな人多いですね。いや、骨折してるのにこれはひどいね。そういうもんなんかね、やっぱその時間きっちりやってないともう見れませんよって感じなのかな。だからいっそのこと救急車呼んじゃった方がやっぱ良かったのかもしれないですね、こういう時はね。 俺ね骨折したことないんですよ一回も。だからね、まあなんかその骨折した時のその緊急事態っぷりがちょっと俺分かんないんだけど、まあでも相当痛いんだろうけど、あのね俺ジンマシンが原因不明のジンマシンがすっごい出てたことがあるんですよ。でまあその時はまあ普通にねお昼の病院やってる時間に病院行ったんだけど、あれってジンマシンって結構この原因不明なことが多いらしくて、アレルギー検査みたいなのこう血液検査してやったんだけど何も出なくて、でもう何個か回ったんだよね病院3件ぐらい日数かけて回ったんだけど、結局そのジンマシンの原因が分かんなかったんですよ。でなんかまあ多分ストレスとかもあるんですよねみたいな、まあ、ストレスで片付けられるみたいな、結局原因分かんないから、でもう原因分かんないからその何を食べちゃダメとかも分かんなかったんで、まあ、とりあえずストレス感じないように生活するしかなくて、でもそんなこともできなくて、その時ちょうどサラリーマンで僕はデスクワークだったんですよね。だからねもしかしたら今考えるとね、なんかそれがもう合わなくてストレス感じてたのかもしれないんですけど、もうとにかくねもう自然になくなるのを待つだけだったから、なんかあるんですよ抗ヒスタミン剤っていうね、このジンマシン出るのを先に抑えるために朝飲むやつがあるんですけど、これめちゃくちゃ眠くなるんですよ本当にね、めっちゃ眠くなるの。だからもう耐えられなくて、デスクワークだったから、まあ、よくトイレ行って、俺本当にトイレで寝てましたからね。それこそトイレで10分仮眠してまた戻ってきてみたいな。だからもうやたらあいつお腹緩いなって多分思われたと思うんですけど、まあ、本当にねそれぐらい本当すっごい催眠効果が半端じゃないんですよ抗ヒスタミン剤って。だからその当時モンスターが日本に上陸したばっかりぐらいの時で、モンスター大好きで美味しいなと思って、だからモンスターとその錠剤と必ず毎日飲んでたんですよ朝。やばいよね今考えると。でカップラーメン食べるしお昼もう、その多分ね俺その2年ぐらいの間にもう2年ぐらい多分ずっとジンマシン毎日出続けてたから、その飲まないと。だからねその2年ぐらいで俺めちゃくちゃ老けたと思うもん。うん、やっぱりなんかそのね中から来るじゃないですか表面に。うん、だからね新入社員の頃の写真とねその退社する時の顔全然違うからね。うん、まあそのジンマシンのせいだと思ってますよ。うん、なんか思い出したら痒くなってきた。うん、一曲どうぞ。
何度悲しみに組んでも震えるくらい美しい朝日に出会えると信じて、この長すぎる白夜を生きてゆく美しさを身にまとった醜い言葉を、優しさという名の魂へを心から信じてた、そして真実の愛を知った。人と人が騙し合い、人の愛に涙する、目の前で繰り返される矛盾真実を探す、手を伸ばす。 した分からぬまま
聴いていただきましたのは荒井由紀で白夜という曲でした。それではもう一通読んでいきたいと思います。お、私がついた嘘来ましたね。私のついた嘘か、ラジオネームトマトのヘタはお星様さんから、こんばんは、はじめまして。先日のスクラップラジオを聞きながら私も最近たくさん嘘ついてるなと思ったので投稿してみました。私は保育園で働いていて3歳クラスで30人ほどの子どもたちと毎日楽しく過ごしています。子どもたちはとても純粋で可愛く何でも信じてくれるのでついつい嘘をついてしまいたくなります。特に可愛い反応を見せてくれた嘘が、今からちょっとあそこのお星様のところに行ってくるからね、行ってきますという嘘を素直に信じ、クラス全員がお空を眺め先生を探します。他の先生が、あ、いたよ、おーいと手を振るとみんなもどこどこと言いながら素直に手を振ってくれるのです。もうたまらなく可愛いのでクラスの先生たちとそんな嘘をたくさんついて遊んでいます。あと私も信じていた子供からするとちょっと怖い、雷様におへそ取られるからお腹しまっておきなさいという嘘。うちの家にはその続きがあり、え、知らないの？銭湯に行くとおへそない人いるんだよ、今度行った時見てごらん、いるから、という、本当に信じさせようとしてくる悪いやつ。私も大きくなるまで完全に信じていて、小学生になっても雷が鳴るとおへそ取られると友達と2人でおへそを隠しながら走って家に帰って笑われた思い出があります。そんなちょっぴり怖い嘘も雷を怖がっている子がいると話したくなってしまいます。子供の反応が可愛い小さな嘘がどうしてもやめられません。ゆきさんは子供の頃信じていた可愛い嘘はありますか？あったらぜひ教えてください、よろしくお願いします、ということです。可愛い、なんか嘘が綺麗、うん、あの前のあの不倫バレた話と大違い、美しい嘘ですねこれはね、うん、ね、今読みながらその飲み屋の店長と不倫がバレた話を思い出して、あまりのこの温度差の違いにちょっと風邪ひきそうになりましたけどね。いやでもね、可愛いね子供って、そう考えるとなんかすごい、なんか保育士さんとかってまあ、自分の子供だったら、まあ、可愛がれるのは当たり前だけど、そんな30人クラスって大変じゃないですか、うん、絶対子供可愛いって言ってもイラッとしちゃう時とかあるんじゃないかなって俺思うんだけど、でもそれを超えるやっぱりね可愛さがあるんだろうね、こういう日常にね、うん、いや話聞いてるだけでもすごい可愛いもん。ゆきさん子供の頃に信じてた可愛い嘘ありますかってことなんだけど、まあこれはねもう忘れもしない小学校2年生の冬ですよ、ね、サンタクロースに関してなんですけど、この時期ね、もうねこの放送は今11月末だからもうあと1ヶ月切ってるよね、誕生日じゃないや、クリスマスクリスマスが出てこなかった、クリスマスですよ。で話戻ると小学校僕2年生の冬ですよ、1995年12月9日何の日か分かりますか皆さん？ドラゴンクエスト6の発売日ですよ、分かりますか？ 当時ね、価格スーパーファミコンのソフトにして12,000円ね、これを僕はサンタさんに頼もうとしてたわけですよ。でクリスマスプレゼントといえば、前の年にね、僕が、その前の年もね、あのスーファミのプレゼント、あーとスーファミのソフト頼んだんですよ。頼んだっていうか注文したみたいになっちゃったけど、サンタさんにもらったんですよね。でその時ロックマンと弟もいるんですけど、弟がドンキーコングで、でさらに妹もいるんで、だからそのお兄ちゃん2人がゲームソフトを頼むだけで、それだけでもう2万ぐらいいくわけよ。だからクリスマスだけでも結構な出費だったんだろうね。で、まあ、ドラゴンクエスト6もうめちゃめちゃ、もう5からもう1から5までめちゃめちゃ売れてるから、もう話題になりまくってて、でなぜか12,000円ってすごい高かったんですよ、普通のソフトよりも。でいやドラゴンクエスト6楽しみだなって言ってたら、ある日ね、ついに母親から、ゆうきちょっと話あるんだけどって言われて、実はねサンタさんね、お父さんとお母さんなの、ゲームも、あ、弟ケイスケって言うんですけど、ケイスケもゲームって言い出したの大変なの、お兄ちゃんだから分かるよねって言われて、ってなって、あのワクワク感返してよと思って、あれお父さんとお母さんだったのと思ったら、もう俺泣いちゃって、その時、うわ、だってなんていうんですか、あ、起きた時に枕元に欲しいものがパッと置いてあるあの感覚って、もう子供の頃だけのものじゃないですか。なんかそれが、え、これお父さんとお母さんだったのって思ったら、もうほんと泣けてきちゃって、でまあでもね、まあ一番お兄ちゃんだし長男だし、まあそこはね分かってあげなきゃダメかなと思って、だからねその年からクリスマスプレゼントの値段気にするようになりましたよ。うん、なんかねその年ね、何したんだっけな、なんかね、なんかよくわかんない欲しいと言ってないものを置かれたことがあったんだよな、確かなんか野球盤みたいなのをもらったことあったんだよな、ゲームが良かったんだけど、だから未だに僕もう30過ぎましたけど、ドラクエ6には手出してないんですよね、なんかできなくてで、ちなみにこの話を何年か前に母親にしたんですよ。いやあんなことあったよねみたいな、そしたら、そんなこと言ったっけ、全然覚えてないっていうね、おい勘弁してくれ、もう結構トラウマになってんだからと思って。いやもう サンタさん問題結構あると思うんですよね、皆さんどうですかね、何歳ぐらいまで信じてました、もしくはもう最初からもうサンタさんなんていないよって言ってプレゼントもらえなかった家庭ももしかしたらあるかもしれないけども、どうですかね、なんかそういうのもね、クリスマスイベントあるんだからちょっと聞いてみようかな、うん、という僕のちょっと思い出話が大半になっちゃいましたけど、はい、そんなクリスマスの幼少期の僕のクリスマスでした。一曲どうぞ。
また今日も暗い部屋の中、唇噛みしめた、聞き覚えのあるベルの音がだんだん大きくなってくる、わかるようだけど頭と心がちぐはぐで、自分勝手を許せなくなる、だけどもどうしようもなく臆病で怖がりな、震えるこの手でめぐる次のショーへ、今手放した後悔と傷跡を、愛して歩く次の場所
聞いていただきましたのは荒井由紀でニューチャプターでした。ということで本日もエンディングのお時間となりました。今日もお便りありがとうございました。いやなんかねクリスマスがこう近づいてくるとなんか気持ちがなんかそういうモードになってきますよね。街もこうクリスマスツリー飾られたりとかね、路上ライブでもねクリスマスソングをこういろんな片っ端から歌ったりしてね、街の雰囲気をこう曲からもねクリスマスムードにしていくっていうことをねちょっとさりげなくやったりしてるんですけど、イベントがありまして、先週も言ったんですけど12月25日の当日に僕クリスマスイベントをやるんで、ぜひ詳細ホームページから見てみてください。で、そのクリスマスイベントともう一つ、その翌月、もう年明けてからなんですけど1月29日にですね、荒井由紀として初めて主催で有観客ライブをやります。そう、初めてなんですよ。配信ライブで主催は何回かやったんですけど、初めてお客さんを入れる自分の主催イベントでね、これはねまあいろいろ見どころはあるんですけど、まあ主催ライブなんで僕の仲いいアーティストを何組か誘ってます。だからまあ俺の中ではちょっとフェスみたいな感じで、みんないろんな人がこう順番に出てきて、でそれぞれのねファンがこう集まって一挙にやるっていうね、すごい楽しみなんですよね。何よりねお客さん入っての生でのライブ、これがやっぱりライブの真骨頂ですからね。その、まあ、音とかね、このパフォーマンス見た目だけじゃなく、やっぱその空気感ってあるんですよね、なかなかやっぱりこんなご時世なんでできなかったんで、何年ぶりかな、1年以上ぶりのもっとか、主催ライブってことでね、ちょっと気合い入って、プレッシャーも感じつつちょっと今準備してるところなんですけど、場所はですね千葉県柏のサンブアップっていうライブハウスがありまして、よく使わせていただいてるんですけど以前から、1月29日柏サンブアップで行いますんで、ぜひぜひ初めての方もねぜひ一回ライブ見に来てください。結構遠方からもねこうやっていろんなイベントに来てくれたりする人もいるんで、全然もう初めての方も大歓迎なんでね、ちょっと柏まで足を伸ばして来ていただけたら嬉しいです。お知らせはそのぐらいかな。はい、それでは、この辺で今日はお別れにしたいと思います。スクラップレディオパーソナリティ荒井由紀でした。また来週。この後は内田あゆみさんのお仕事部屋。